ティ戦闘態勢 .com。 というわけでね、
はい、
お疲れ様です。じゃあ早速カルパス食べ比べ大会というわけでね、ちょうどみんなこんちゃんと私でちょっといつもなんかおつまみを買ってくるんですけど、今日は偶然カルパスを
カルパスかぶりになっちゃって
ね、セブンのカルパスとこれなんですか、
サンクス、
サンクスのカルパス、どっちがうまいか対決だっていうことでね、
なんか匂いがもうすごい
すごいね、このカルパス
匂いすごいから、ちょっとじゃあセブンの方いただきます。
開けた瞬間
これもセブンのいただきます。ちょっと一瞬なんか同じかと思って、
ジャッキーカルパス、う
ん、ね、なるほどね、
ジャッキーカルパスっていうのジャッキーっていうのは何なの、
ビーフジャッキーカルパスってどういうの、カル
パスあ、でも、うん、カルパス R、 あ、ジャッキーカルパス R、うん、だからまあ商標登録されてんだけど、
ね、ああそうなんだ、
ドライソーセージ、
うん、
ドライソーセージだよ、
で名称はねこっちでも同じなんですよ、これってカルパスって、うん、ドライソーセージ、
うん、ああ、うん、
ちなみにサンクスの方はベビーカルパスですね、うんうんうん、ちっちゃいカルパスって意味ですけど、
大きさ的には変わんないけどね、
うん、味はさほど変わらないと思う、うんうん、
さてサンクスの方、うん、
はい、
まあカルパス、ね、
うん、うん、あ、でもやっぱ違うな、
うん、
違うね、
味付けがね、うん、サンクスの方がマイルド、う
ん、あ、そうだね、すごくないね、
うんうんうん、セブンの方はちょっと、うん、大人な感じ、スパイシーな感じ、ね、
うん、確かにはっきりするね、味
が
ね、
大人な感じ、
こっちベビーだからね、
ベビーだから
ベビーから
赤ちゃんでも安心っていうことかな、
赤ちゃんは食われると
思うというわけでね、ジャッキー、じゃあジャッキーチェーンから来てんのかな、やっぱな、うんうん、というわけで適当な感じで、うん、今日も行こうかと思いますよ、はい、ね、どうですか皆さん、近況、
桂三枝ってさ、うん、分子だったのね、
ああ、もう、
そうそうそう、
もうね、いつから襲名してね、
もうだいぶ前じゃない、1、2年ぐらい経つんじゃない、
だいぶ前で、
う
ん、
びっくりしたよ、うん、誰だろう、桂文枝って思って、うん、あれ、桂三枝やねえかって、
なんかね、桂文枝のね、リベンジポルノの写真が流れてるみたいな、
あれもすごい写真だね、
まだ俺見てないんだけど、
あれは何、愛人が流してんの、
愛人が流したんでしょ、
うん、そう、桂文枝画像流出で検索すると、うん、お相手の女の人のヌードがね、出てきたって、そっちも別にいいなと思って。
それは別に、まあ、写真誌も出てるし
な。そうそうそう。だ別にいいなと思うんだけど、文枝の流出画像がなかなかちょっとなくてさ。
いや、モザイクとかぼかしかかってる
やつ。あ、そうなんだ。
が、うんうん、あるけど。うん、でも、随分分かれていいの写真だろう。
あ、そうなんだ。
うん、するけどね。
ああいうの流す。神経ってどういうことなんだろうね。
やられたらやり返せって
ことじゃないですか。ああ、やられたらやり返せって感じか。三夜みたいな感じな
の。でもあの人さ、18の時から38まで付き合ったのよ。
うんうんうん。20年
付き合ったんですよ。で、桂、まあ桂三枝だわ。三枝がの愛人やってて、演歌歌手やってて。
うんうん、
全く目が出なかったんだね、じゃあね。
そうだね。
あんだけ芸能界っていうのは、やっぱそういうコネとかじゃないのかね。
すごいコネだと思うよ。三枝が結婚してるわけだから。
だ三枝が名前つけたんだもんね、シオンだっけ。
あ、そうなの、
う
ん、
そう、芸名つけたの。そう。なのにも、もう、かかわらず、ちょっとね。
だって、氷川きよしって名前つけたの、ビートたけしな
の。ああ、そうそうそう。
そうそう。
うんうん、
ね、片やあんなに売れて
だからそんなに芸能界甘くないよってことなのか ね、
うん、ねえ、あれだけの大物がバックについてて、ね、ダメなもんか、
だって2世タレントっつってもやっぱり出るのはやっぱ一握りじゃない、
うん、まあ、渡辺謙さんの息子さんとかね、渡辺謙さんのお嬢さんとかね
そうそう、まあまああの辺はやっぱ素材がいいんでしょう、やっぱ、
ね、別格、
うん、
DNA が別格な感じだね、
うん、
あと、うん、渡辺謙とね、坂井原郁恵のね、息子とかもね。
渡辺徹。
出てる。
最近出てる、
ね。ちょこっとだけ、
ね。情報バラエティーかなんか、ね。
そうそうそう。
レポーターかなんか、
ね。なんか
ちょこちょこ。
ああ。
ちょこちょこ出てるよね。
昔あの大学の同級生がね、中条きよしの息子に断れたっていう事件もありましたけど、俺中条きよしの息子なんだよみたいな、あなた飯食いに行こうぜみたいな感じで、中条きよしってのは、
ね、微妙な
微妙なラインだよ。俺もあの必殺仕事人でしか知らないので、
中条きよし俺は演歌番組やったらよかった
あ、そう
普通あんま知らない、
あのなんだっけ、山口徹くんのね、我らが、
あ、ブログの、ブログをやってられる、
やっていらっしゃる、我らが心の友、
映画評論
ね、映画評論、映画評論、山口徹くんの映画漂流記、別名映画でポン、
あ、そんな名前だったっけ、
俺が勝手に映画でポンっていうブログだなと思ってるんですけど、ちょっと見てみたんですよ、久しぶりに、そしたら、読んだ最近、あの読んでない、
読んでない最近、
あの先月はまともに、あの。なんかレビュー載っけられなくてすいませんと、忙しかったんでみたいな感じで、まあ、あのお茶を濁すような感じですけど、先月見た映画のね、あの
バラバラっとね、
バラバラっと載っけます、
それ読んだよ、
26本って書いてあるんですよ、先月見たら26本ってすごくね、
ほとんど毎日見てる、
あいつ大体毎月それぐらい見てるよ多分、
マジだ、
だって300本行く行かないとか言ってるからね毎年ね、
だってさ、もう学生じゃないんだから26本だよ、ね、DVD ほぼ毎日でしょ、
それだけでもう5万円近くいって
る、ええ劇場で見たやつ、
いやいや、あの DVD も出ると思うけど、もちろんそうだと思う、うん、でも何どんぐらいいってる、5万いってるか、
5万はいかない
か、ないか、
うん、劇場で全部見たら5万、
5万はいってるけど、うん、DVD のやつも入ってたから、うん、だって26本まあ少なくとも26本映画見て、うん、で会って話すると分かるけど、うん、山口ってさ、うん、あの話題どころの、うん、メジャーな小説、エンターテインメントの小説の話を、うん、大抵読んでるんだよ、うんうんうん、ああ読んだ読んだみたいな、うんうん、まあとりあえずスティーブ・キングは絶対読んでるし、うんうん、スティーブ・キングの息子のも読んでるし、うんうん、スティーブ・キングの奥さんのも多分読んでるし、うんうん、それぐらい読んでるからあいつ、うん、他の図書館戦争やなんかの話して、まあ読んだ読んだみたいな、うん、言うでしょ、うんうんうん、すごいなと、ね、それでその合間に、うん、あの優勢からの物体の変なオブジェを作って
くれそうそうそう、
確かにすごい
すごいな、こいつその合間に覚醒剤打ってんだから、
そうそうそう、
ちょちょちょ、覚醒剤打って
るからだからそれだけ、
おまわりさ
ん山口と俺は覚醒剤打ってるから、そんだけこう精力的に
見えるんだよね、
すごい気持ちいい、
その2倍寝ないから、
寝ない
から、その2倍時間あるんで、
いや俺それ考えたら会うたびに山口痩せたなっていう。
そうそうそう。
痩せるよ。
痩せるね。
確かに。
スーパー。何かを犠牲にしなきゃ無理だもん。寝るとかご飯とか、うんう
ん。ちょっと太ったんだよねとか言ってもさ、全然変わってないんだもんね、前
会った時。全然痩せれてる感じなんだけど。うんうん、それでね、山口が絶賛してた映画があったので、うんうん、見てみたんですよ。十、うん、番街の殺人っていう映画で、うんうん、ちょっと前、ちょっと前というか、まあ、あのリチャード・プライシャーの映画で、俺も全くタイトル知らなかったから、見てみたんだけど、これは広いものみたいな感じ、いや、いまいちで、それが、うん、だから多分その辺がちょっとこう俺と山口ズレがズレがあるんだろうなって、レビュー見てると俺そんなでもなかったけど結構褒めたり、うん、俺面白かったなっていうか、なんかいまいちですみたいな、
うん、多分打ってると違うんだ
よな、俺もしゃぶ
ってやると面白いと思うよ、ね、
なっちゃうの、この間一番新しいハリウッドのゴジラよりも、うん、エメリヒのゴジラの方が僕は好きですって言ったから、うん、それ多分覚醒剤
を打って
る、多分覚醒剤を打ってるじゃないかな、まあ覚醒剤
を打ってる、全て飛び出して見える
から、わわわ
わわ、
確かにエメリヒのゴジラも飛び出して見えたら、シャブ打ってるから、あのこの間のゴジラは覚醒剤切れた状態で見たと、ひでえ誹謗中傷でもよく見てるような、何本ぐらい見てる、月だって。
いやー、ほんまにもう
よ。劇場
のところ。いや、もうこれでやるやつだけだよ。
俺も
2本。
俺もね、2本か3本だよ。DVD で、映画館に行くのさ、人
一回。映画館なんか行かないよ、ほんと。
ひどい映画レビューサイトですよ。
そう。
やばいやばい。
お前ら映画好きじゃないだろ、って感じで。
映画好きじゃない
のか、お前。そんな語る資格ないでしょ、っていう。
ひどいよな。だって、一月のうちに見てる映画が2本。
その課題作。
しかも、バッドガールでしょ。
バッドガール、
脳腫瘍炸裂ガール。これで今の映画界を語るって、その頭狂ってるよ。それはおかしいって。
おかしいおかしい。こんな奴らに語られたくもない。
語られたくない。
映画に失礼だっていう。
本当は昼太郎祭りなんて言ってくる。ネタがないからですよ。 本田博太郎が見てないからそういうことがあるんですよ。
たまたま博太郎かぶりになってた。
そうそうそう。無茶だっていう。しかもこの間の見てみるとさ、うん、映画評論を中心にやってますっていうのが書いてあるじゃない、うんうんうん、戦闘大戦とか、うんうん、で最初のほうにセックス&ザ・オーデでしょ、ね、どうすんだよ
こんな映画あったっけみたいな普通の人だったらこんな映画いつやったみたいな
すげえ入りづらいサイトだ
った、うんうん、女性は入りづらい
女性は入りづらいですよ、ね、山口の見方ってやっぱすごいよなと思ったよ、ね、あの本数といいさ
広いしね、うん
俺ようやくね、スター・ウォーズ見ましたわ。
うん。劇場で見た。
劇場もちろん。そう
何版
IMAX 版。
IMAX で見た。
IMAX で見た。もうせっかくだから。
おいよた？
まあ結構いいんじゃないかな。で、その前に、なんだっけ、ね、去年の年末と今年の、ね、年始に、新三部作を夜中やってたんだよね、日本テレビで。で、俺そんなほら、スター・ウォーズ熱狂的なファンじゃないから、うん、ファントム・メナスは劇場で見たんだけども、うんうんうん、その後の、クークローンの2本ちょっと見てないんで、うん、で録画撮って見た、だから一応ほら今度フォースの覚醒やるから、うん、で見たら、うん、ね、両方とも見てて全然覚えてなくて、あ、
覚えてなかっただけか、
ね、でもやっぱちょっと見てね、やっぱね、新三部作見て思ったのは、うん、やっぱちょっとあんまちょっとスター・ウォーズっぽくないなと思ってさ、うん、でっていうのは、ほらで、ま、前の旧三部作からさ出てる人ってさ、うん、ヨーダと C3PO と R2D2 しかさ、うんうん、いなくてさ、あんま、俺あんま知らないわけよ、あんま、うん、余計スターウォーズはあんま俺そんな熱狂的じゃないから。
ジャワザハット出てない。
出てない。
出る。
ワニ
ファントムメナスにちょっとな、うん、出てない。それぐらい被って
る。あとボバフェット
でしょ。ボバフェット、お父さん
だよ。あ、そうそう、出てくる。そうそう。で、まああとまあ、強いて言えば最後に、まあダース・ベイダーちょっと出てくる。はいはい。で、フォースの覚醒見たらさ、まあハリソン・フォードは出てくるわさ、あのキャリー・フィッシャーは出てくるわさ、うん、
スター・ウォーズっぽい、
まあ、スター・ウォーズっぽいみたいな、ミレニアム・ファルコン号とか出てきてさ、あ、やっぱりこういいなって思って、ね、
じゃあスター・ウォーズっぽいんだ。
そうそう、ぽいね、っぽいね、
じゃあ見てる人は結構満足できる
って、じゃないかな、まあ、でも本当のスター・ウォーズ2に言わせるとなんか どうだか分かんないけど、
スターウォーズ2ってどういう人たちのことを指すのか分かんないんだよ。
みんな盛り上がってんじゃん。なんかやるたびにさ、
わーってやる人はスターウォーズ2って言うと。
スターウォーズマニアみたいなさ。で、結構ハリソン・フォード、ハン・ソロも結構ね、出番はそこそこ。う
ん、あんまりおじいちゃんっぽくないの？
そう、おじいちゃんっぽくないの。
結構大活躍。
活躍するの。だから、エクスペンダブル3のさ、おじいちゃん演技見たときはさ、これスターウォーズどんな感じになるのだろうかと思ったら、全然もうすごい大活躍。
あ、そうなんだ、う
ん、動けんじゃんみたいな感じ。またキャリー・フィッシャーはなんか、なんか小学校の時の先生、久しぶりに会ったらおばあちゃんになったみたいな、そんな感じだった。ちょっとあんま、もう出てこなくていいんじゃないかみたいな感じだった。
まあね、ね、
それはね、しょうがないからね。
まあ出なきゃしょうがないからね。
ねハリソン、ファンソロも出て、ルークもちょっとだけ出るけど。
今度さ、多分4チャンネルだと思うけど、俺大好きな漫画があって、それがドラマ化されるんですよ、ディアスポリスっていう、本当に好きだったのよ、この漫画大好きで、本当に大好きで、何度も何度も繰り返し読むくらい好きだったわけ、で、ドラマ化だと、これすごいなと、で、ディアスポリスの主人公っていうのは、まあ、裏警察の警察官の所長なんですけども、ルックスが、すっごいアフロなの。すっごいアフロで濃い顔で、まあ小田切城とか石田雄介とか、あの人と、ああいうノッポな感じの人がものすごいアフロになったイメージなのね、漫画の中では。主演誰だろうと思ったらさ、松田翔太なんですよ。
おっと、
もう来たか来たと思って、俺なぜか来たかと思ったっていうと、アフロ田中
松田翔太なんだ。
松田翔太やっぱアフロだ、分かってるなと、分かってんじゃん松田翔太と思って、ドラマのビジュアルみたいな全然違うじゃん、ね、
アフロっていう設定じゃなくて、
じゃないね、おしゃれ髪型だろ、あら松田翔太裏切ったな、お前ひよったなお前アフロすごいよみたいな、
いや自分もアフロ一回やってますからみたいな、そんな感じじゃ
ん、アフロだからかぶるから、
かぶるからちょっとそれは嫌です
みたいな、だから他のキャラはそれっぽいのよ、みんな漫画のキャラっぽいのに、松田翔太だけさ、あれだよね、浜マイクっぽいじゃん、だから普通の探偵、警察署長って言ってるけど、服装がないからハンマーマイクっぽい感じ。
さす
すがにアフロはっつって、まあ、却下されたんだ
けど、いや俺ショックだなこれなと思ってさあれアフロだから面白かったのにそうあんないい主人公いなかったのにっていうぐらいあれなんだよね。ちょっとまあ、まあ、これがまあ、うん、あのこれが放送される頃にはもう放映されてると思うんで、みんなちょっと見てみてください。
長寿でパクリ人生相談のコーナー、イエーイ、はい、今回もやってきましたよ。毎週毎週ウェブからパクってきた相談に答えていくというね、勝手に人生相談のコーナーですよ。はい、今日も近藤勝明こと婚活が選んだ人生相談、
はい、
はい、主婦で作家志望の現状はぬるい幸福でしょうか。主婦っていうのはあの夫の方ね、うん、相談者芥川龍之介。
あ、もうそれぬるいね。それぬるいわ、お前夢見てるんじゃないよって
話して。20代男性、
はいはいはい、まだ夢見てていいですよっていう。
職種主婦としておりますが、実質は紐のようなものでまだ結婚はしておりません。作家を目指しながら図書館に通い、帰っては教職についている彼女に料理を作り、物書きの真似事などをしつつ日々のたうち回っております。そこで質問なのですが、ぬるい幸福は物書きをダメにすると柴田錬三郎氏のお言葉にあるように、今のこの状況はぬるい幸福にいるのでしょうか、ということですね。
なぜじゃあ、ああそれは無理だと思う。いや、なぜかというと、うん、この文章自体がもう胸を打たないので多分ダメだと思いますよ。ただ花丸満月とか紐だった人なんて車谷長吉だってそんなような本でしょ。
あ、そうそう、
紐やってましたみたいな。車谷長吉ってはっきり分かんないけど花村満月ははっきり紐だったって言ってるから、紐やりつつ投稿してたっていうから西村源太だって紐みたいなもん
でしょ。あ、そっか、でも彼女4人ぐらいいるんだよね
今。4人ぐらいいるし
ね、
うんうん、今そういうふうに、
あ、今ね金持ってるわあいつ多分
そうそうそうそうそう、
あ、なるほど、
ね、そうだ、あいつ今はね
金持ってるから
金持ってる
から、まだ別にブライナー作家ってブライナー紐だからさ、いくらでもやればいいと思うんですけど、うん、なんかちょっとこう、
だから幸福、ぬるい幸福だっていう自覚があるから、うん、ダメなんだよね、
多分
ね、ちゃんと紐やってても作家になれるやつっていうのはやっぱどっかハングリーなところ、うん、このままじゃ終わんねえぞみたいなさ、うん、そういうなんかこう現状ぬるい幸福だとか思ってないんだよね、うん、旗から見れば、うん、うわいいな紐でとかって思っちゃうけど、うんうん、やっぱ作家志望でやっぱ出ていくやつっていうのは、うん、やっぱそこに満足してないんだよね、
まあ、なんか、うん、もう一つ喧嘩強そうだよね、西村健太とかさ、花村万年とかさ、ちょっと絡んだら怖そうっていうの、うん、
やっぱその部分でやっぱ、うん、なんか現状に不満を持ってるみたいなところがない
と、あの人たちはね主婦って言わない、
自分
たち
は
紐って言いますちゃんと、実質紐ですみたいな、そうか、そうか、紐ですって言って、うんうん、それでなんかね半笑いでやってるんですよ、うん、あの人たち、ぶらえない人、うん、あんたダメだと思うな、うん、別にいいんじゃないの紐でも全然、うん、紐だって立派な職業、
ね、紐でも全然、う
んうん、この程度の文章で、ね、うん、なんか味がないので、うん、ダメちゃう、うん、あえて関西弁
で、まだ物書きの真似事を謎をしつつ日々のた打ち回っておりますなんて言ってるけどさ、どこがのた打ち回ってるか全然わかんない
よ。だからそのこのままでいいのかみたいな、ああ
全然のた打ち回ってないんだよね多分ね、
そうですね、この人だからその彼女からもらってるそのお小遣いなりなんなりで、うん、それでこう浮気しちゃうぐらいのなんか破天荒な部分があると、う
ん、ああそれはね、
ああいい
ね、多分逆に面白い、
なるほど、そうそうそうそう、
バイク買っちゃうとかさ、
そうそうそう
バイク買っちゃったそれもすごい、それもすごい、紐で生きていくコツは一つ卑屈にならないことですって花村さんが、それもすごいなと、
なんかそういうエピソードねちょっと一つぐらい出して
み
まし
ょ
う
ね、
彼女に料理とか、
ね、料理とか作っちゃって、
そう普通より紐だったら当然の務めだでも彼女に料理作る紐ってのもなんか情けないけど、ね、うん、いいんじゃないの、うん、作んなくたって
作らせればいい、
作らせればいいんですよ、うんうん、紐なら紐らしく、しかも教職だろ、うん、どういうジャンル書きたいのこれ、
わからんね、
主婦として生きてみたいな、それが違う、
まあ
ね、そういう主婦のエッセイみたいなやつだったらまあいいかもしれないけど、
多いんだよね、あの最近漫画家でもそうだけど、ちょっとこんなことやってみました的なことを体験レポ的な漫画そういうやつあって、40過ぎた女子、あ、主婦ですがバイクの免許にトライしてみましたとか、初めての台湾旅行、街歩きとか、
まあブログの延長みたいな感じでね、ブログとか YouTuber みたいなやってみたみたいなさ、
薄いんだよ、中にはすっげえ面白いのもあるんだけど、基本薄いのよね。でもあれだけ出てるってことは需要があるってことじゃん。
あるんじゃない、
やってみました的な感じのやつ、まあそういうの目指してみたらどうですか。
まあね、
まあライター特性として1本か2本出して記事でも書いてみれば、ほんとちょっとハングリーな気持ち目覚めるかも。安いから、
ネット記事とかあるもんね今ね。
いや、ネット記事は本当に安いらしいな、
激安だってね、この間ニュースリーグの記事の記事だけど360円とか
だろ、
すごい、1ページこう、
そうやってる、
原稿用紙2枚ぐらい、すごい世界で。
いや、それじゃあそれは悪いけど、ライターとは言いません。
そうそう、で実際さ、チェックしてないから誤字脱字、
すごいんだよ、
びっくりするよね。
あと
誰も読んで
ない、読んでてもこれテレビで言ったことまとめてるだけだろみたいな、
そうそうそう、テレビで売ってるってね、そういうの多いね。
すごいな、
生活できないよね300円じゃ。
でも紐だって十分作家になれると思うんですけど、なんかこのハングリーさが足んない感じするんで、多分あまりあなたの小説は読みたくない、山口は読むかもしれないけど山口で今回は山口で押していこうずっと言おうか
なはい
はい
はい、ね、はい、はい、じゃあ行きますか、
行きますか、
はい、映画ドデスカデンのコーナー、イエーイ、
ドデスカデン、ドデスカデン、ドデスカデン、
春先から元気にな
りましたね、
ちょっと暑くなってき
ちゃったね、とうとうやってきましたよ、今回もね、はい、今回の映画、毎月 毎回一本の映画について語り合うこのコーナーね、映画ドデスカデンのコーナーがやってまいりました。
あんまり映画を見ない、ね、4人が映画を
見ないよ、ね、いかんねこれ、
今回の映画はマッドガール怒りのデスノートということでね、はい、いきますよ、マッドガール、はい、怒りのデスノートということでね、パロディ満載のノンストップチャリバトルムービー、1199年の板橋でコールドスリープから目覚めた女刑事山下清美、そこは核戦争後の弱肉強食の世界だったが、全くガソリンがないため暴走族たちは自転車やペダルカーに乗って走り回っていたということでね。はい、出ました。監督はおなじみ、早止まる。
おなじみ。
おなじみ。皆さんご存知。本人出てた、
ね。出てた。
早止まるさん。
早止まるさん。はい。
映画でした。
はい。
はい。どうでしたか。
私ですか。私、よかったと。グーっていうことで。
グー。
友よ、よくやったって。そういう気持ちです、これは。はい。
じゃ次、俺は。はい。今年のナンバーワン映画出ちゃった。もう決まっちゃったから。
お前らマジかよ。
まあ暫定でも、暫定でもいいで。でも
いい。
今年の。
はいはい、
出ちゃいました。
出ちゃ、もう出ちゃった。
出ちゃいました。
ガンと来たって。
来た。
よしって。
本気だな、
うん。こういう人間いなきゃいけねえっていう感じだね。うちの君来る
から
。
はい、どうぞ。
はい、じゃあ俺から。
はい、
知り合いがね、なんか出てた。最初の方に結構すぐ死んじゃう主人公と絡む男の子がいるじゃん。
あの
前半に書いてる瞬間メタルのやつ。
瞬間メタルなのかな。
瞬間メタルって何？
瞬間メタルって漫才コンビ、
でなんか前半でこう、ね、なんか
俺はナイトライダーだって言ってるやつ。
そうそうそう、あいつに、うん、チュッパチャップスこうやってなんか舐めさせるや
つ。ああ
、そう、チュッパチャップス舐めさしてる人、知り合いで。
え、チュッパチャップス舐めさしてる人は、あの人は録音の人じゃないの？
いや、あの人はね、制作だと思うんだよね。なぜなら、俺、去年、なんか番組であの人がね、AP かなんかでちょっと手伝ってたんだよね。ある番組で俺がディレクターやってて、そして AP やってて、で、なんか話した時に、俺映画やってんすよね、とか言ってたのよ。映画と、なるほどなるほど、どんな映画かっていうのは聞かなかったんだよ、その時ね、時間な、あんま暇じゃなかったから、 適当に終わらせたんだけど、うん、
これだった。
こういう映画だった
んだよ。工藤もそういうチュッパチャップス口の中に入れられた
そういうこと入れられるような、まあ、
関係。俺すいません、あの人最初、うん、あの土屋アンナと揉めた。なんか似てる。あれ、あの人こんなシャレたこともするのかなと思ったら。
そっかそっか。
あれ多分制作だと思うよ。制作で手伝ってたんじゃない。
あ、そう。なんかあのメイキング見ると録音のこの機材持ったりするけどな。
ああ、そう。じゃあまあ
何でも何でもやってた
ね。タフだね。男だね。はい、じゃあ宇宙君どうぞ。いいところ。
いいところね。
放送事故です。
ないの？
ないの？あ、よかったっすよ。ああ、マッドマックス好きなんだなっていうのがね、随所に、
随所に、
あの、登場人物の名前とかが、あの、マッドマックスのから借りてきたようなやつとか、名場面の、ちょっと、焼き直しみたいなのね、頭を車輪で引かれるみたいな。
そうそうそうそう。
決定的瞬間みたいなやつも再現されてる。あそこはちょっと笑ったね。
結構ね、ちょっとでもなんだかんだって笑っちゃった俺。あのね、蒸気反射的に、あの真似されるとね、俺笑っちゃうんだ多分。サンタドームって言われた瞬間にね。なんでサンタの靴でのわざったの？
それかですね。
で俺さ まずさ、まあ、今回の タイトルがさ、うん、マッドマックスの、はい、まあ、当然怒りのデスロードのパロディだと思ってさ、はい、見てさ、うん、見たらさ、オープニングでさ、うん、もうパート1の冒頭のあれやってんじゃん。俺もうダメだってさ、それ見て、俺サンダードーム見てなかったから、この映画見て終わった後慌ててサンダードーム借りに行って一応見たんだけど、さっきのサンダードームのところぐらいしかなんか、かぶりがなかったから
、ね。
サンダードーム
あれそこしかないんだよ。
ないよ、見なくてもよかったかな。
そうそう、入るときは2人、出るときは1人しかない。
そうそうそうそう
それしかない。
それしかなかったな
って。1のオープニングの、うん、あのカット割りまで割と忠実にやってて、
うんうん、そうそうそうそう。
あらみたいな。ただカット割りまで忠実にやってるのはあそこと、まあ、あと他にもまあ随所随所にね、うん、あるんですけど、うん、カット割りまで忠実だったのはあそこぐらい、うん。あれは俺すごいと思いましたよ、うんうん。
そのオープニングのやつでさ、ナイトライダーわーって言ってさ、うん、でマックスがダダダダって。こね、サングラス取るシーンあるけど、うん、あそこもさ、やってるからさ、すげえな、
すげえな、思い
と思って。意外と本当ないよね、こういう、うん、好きな人がパロディやってる。
好きな人がやってる、うん、多分好きなのは監督だけだと思う。監督はあんまり分かってない、あんまり
理解してない。
主演の彼女も、ね、見てないんじゃないかって気がする、
ね。ああね、うん、見てない。
マッドマックス見てないのかなって、うん、2は見たっぽい形跡あったけど、うん、1、3見てないなって、これあんまり入ってないなって分かるんですよ。うんうん
うん、だから最初のマラソンのシーンもさ、多分分からず多分やってると思うやん。
分かる。
山下清美さんも。
山下清美何かしら。
これなんか意味あんのかしらみたいな。
どういうことかしら。ね、でパッケージがさ、うん、女の子2人が拳銃構えてたけど、うん、2人とも山下
清美。そうそうそう。あれと思って
さ。あれって。二人とも、山下さんじゃない
か。
あ、もう一人ぐらい。
せめてもう一人いたじゃんね。
いたじゃん。ね、あの、ね、女選手の人がいた
の
に。
あれすればいい
の。あの人にすればいい
の。すればいいのに。二人とも、よく見ると、あれ二人出てくるのかなと思ったら、山下さん、両方とも
そうそうそうそうそう。
感じて。あと、合成がすごかったね。
合成
がね、あの、北関東ガス会社、ガス会社の、あの、門のところから出てくるから
。スケールがちょっとね、
どうしたのかな、みたいな。
サイズ感ちょっと違ったね。
どうしたのかな、みたいな。いや、笑いどころ結構ずるいしね、あって、ね。あの、パート2でさ、ウェズか。ウェズっていうやつが後ろに乗っけてるのはさ、あの、愛人っぽい美青年なんですよ。
そうそうそう。
今回のウェズが乗っけてるのは普通のおっちゃんみたいな。その辺もね、わざとお腹ぷよんとしてる人連れてきたりするんで、その辺がね、またね、俺ね、早川丸さんね、呼んでほしかったと思って、本当に俺、知り合いだったら絶対俺出たかったっていう、
ね。紹介できたらね、本当はね。
出ますよ、出ますよ、喜んで出ますよ、俺。
本田さん経由でね。
本当に喜んで出ますよ。
早川丸さんの役のさ、トーキック部長ってさ、あれ、なんかマッドマックスの役名となんか、
よかったでしょ。
え、あ、そういうこと？
どういうこと？
そう、全然。
トーキックぶっちゃって、強かったと。
全然わかんなかった。まあ、北関東ガスはヒューマンガスって分かったけど。
ヒューマンガス。あの社長はさ、ちっちゃいのよ。割と。
お前らには絶望した。降りてきたら急にちっちゃくなっちゃった。
小さいし、なんか体もさ、普通に。
お前に絶望したよ、本当に。北関東ガス絶望したよ。
いや、わざとでしょ。ひどい。その辺だって、
笑っちゃうみたいな。
なんだよ、
で、さ、結構さ、いいデコレーションの自転車乗ってるからさ、去るときにさ、ちょっと焦げてないっていうバランス悪くて、足で、最終的に足で、フェードアウトしちゃってんだけどさ、なかなか、なんかメイキングでさ、なんか自転車のメカニック担当の人が、これは実際の映画を、ベースにやってますんでちょっと見比べてくださいとかっていうのがあったんだけどさ、うん、ちょっとそれよくわかんない、
よくわかんないんだよ、
わかんない、どこのな、どの123なのか、デスロードなのか、何を戻してたのかちょっとわかんなかった。
まああるとすれば2かデスロードなんだ
ろうな、なな、まあ、そっか
2かデスロードなんだろうけど、
そうかそうか、
いやなんだっけ、途中から、うん、バックトゥザフューチャーが入ったっていうことでしょ、要はちょっと、
うん、そうそう、ちょっとインターナショナルセプターね、
インターナショナルセプターどうかと思う、どうかと思うんだけど、
なぜか最終的には裸の大将
で、そうそうそう、
放浪記なんだよ、よくわかる、なんでそこで裸の大将放浪記になるの、
あれすごくね、あのラスト本当にだって傘さ、最後別れのシーンで傘渡されてさ、え、なんか傘なんか出てきたのって思ったらさ、最後にさ、絵を出してさ、え、山下清美みたいな。
すげえと思った。
あれ、山下清美画伯とか言って。
画伯なんだ。
画伯、なんかいつの間におにぎり持っちゃってさ、あれ、何これっていう、全然まあ、バックトゥザフューチャー出てくるのよりはまだいいよ、映画だから。なんで裸の大将で落ちて終わんのと思って。いや、このラストはすごいわと思ってさ。
いや、すごいですよ。
あれはすごいと思って。
ただ残念ながらここで飾ってるのが面白いけど。残念ながらそれはもうしょうがないんですよ。
しょうがない。
しょうがない。でもこれ、どういうパロディ映画でもそうなるんで。そうです、そうです。別にホットショットだってね。こんなもん見たってそんな面白くないでしょ。ホットショット2だってさ。あれをネタをこうやって話してる間が、いけなければ笑える。だからもうパロディ映画として非常に正当派だと思う。
でも、ね、あそこで、なんで山下清美画伯かって言ったら、うん、俺、最後のさ、デスノートのシーンでさ、うん、ほら、やられそうになるじゃん。はい、で、うん、そこでさ、刺さってさ、まあ、モヒカンの回帰する。あれはだから、絵心、分かる人じゃないと、あの臨機応変さは出せない。
出せない。だから最初に絵描いてた。
そう、絵描いてたの。はい、で、結果的に山下清美だ、清志だみたいな、多分そういう感じになったんだと思う。ちなみになんかここの、なんだっけ、リッチマンムービーズっていう、なんか、はやとまるさん。
はやとまるさんの
集団。なんか、あれ見たら、会社のホームページ見たら、なんか、エビ店に出てた。
え、そうなの？
で、どう、
エビ店
じゃ同年代ぐらい
なのかな、
もうちょっと
上だ。
漢字としては年上じゃない？
そうそうそう。そう、エビ店だかイカ店だかに出てて、なんか、賞をもらったみたいな、ね、そっからいろいろあって、
だからアクションのあれとかもやってる、
そうそうそうね、そうアクションでやって
る、アクションひどかった
ひどくないだろ、あんなもんだろお前、みんな俺が出てるの
もちょっ
とあんなもんですよ、あれでいいの、怪我しちゃったら
大変
だろ、そうそう、緩いのが売りなのかなと、なんか、リッチマンファイティングアーツってなんかアクション部分があるから、それならもうちょっとなんかちゃんと決めないかなと
思った。早回しするとかね。
一つ分かんなかったのは、要するに口をなんかチュパチュパやられてる人がいて、なんか一回、マッドマックス、清美さんと、もう現地の人間がどっか一回戦って去った後に、なんか来るじゃん、うん、岩かなんかがゴン、 岩だっけ、鉄の塊だっけ、なんかゴンと来て、うん、はっと驚くっていうかって、そのままになってたよ、あれ何みたいな、そんなのなかった、
そんなことあったっけ、
あったっけ、
マジで、
要するに口をなんかチパチパやってる人の絡みの何かがボンって出てきて、うん、とにかくあっと驚くって、それ気になっちゃう、その後村に行くんだよ、村に行く手前にそういうあのシークエンスがあって、どういう意味だろう、
振りだったんだけど忘れちゃったかも、
忘れちゃった、 あのね、随所随所に、うん、いや監督よくここ真似したなって、うんうんうんうん、感心するところはいくつかやっぱりありました。あのだって一番最初に異次元に行って、うん、あの男の人がタッチションだかなんだかしてるっていうところの、あのアングルはもう完全にデスロードと同じアングルだったりするじゃん。それからあの清美さんが、うん、あの私が運転しようかみたいな、私が運転しようかっていうか、その、うん、あのどうするどうするってみんなが思ってて、うん、口笛ペペ吹いてみんなを振り向くと、うん、これあの足投げ出して座ってるっていうカットがあるんだけど、うん、それはもう本当マッドマックス2の、うん、その時の座り方なんだ、うん、だからあよくやったなみたいな、うん、ここはよくやったと、うん、だから俺残念だったのさ、うん、今マッドマックスのパー、うん、マッドマックス2って、うん、昔のオープニングタイトルじゃないんでしょ。
ロードウォリアーってなってるんだよね、うん、
マッドマックス2って昔向こう、うん、暗闇の向こうからすっとってきて、うん、あーってなってる、うん、あれが見れないらしいんですよ今、うん、DVD だと、
うん、ロードウォリアーになっちゃって
る、ロードウォリアーになっちゃってる、 あれが出ないらしいんで、
うん、あそうなんだ、うん、
そことか再現してほしかったなと思ったら、うん、割と普通に、ね、普通のタイトルでこうピヨンって出ちゃった、
うん、あーなるほどね。
あ それを言うならあの、まあ、サンダードーム見た時さ、うん、普通に黒地に白でさ、マッドマックスサンダービヨンドサンダードーンって出てたから、うん、ちょっとそこから嫌な予感したんだよね。昔のこのビューンっていうの
がなかったからさ、ドーンドーンドーンって
なかったからさ、うん、
タイトルはなんか本家の方でもちょっと、うん、どうしてマッドマックス3じゃないのかね今ね、
ね、
昔のあのガンガンガンって見ないらしいよ。
なんだろうね、
昔なんだっけ、ゴールデン洋画劇場をやってる時から途中からそのロードウォリアーズにいつもかなってたんだよね、テレビにやってた時代から。
あ、そうなの。
そう、それ前から マッドマックス2っていうのを一回やって、その後、うん、なんか長いがテレビやった時、もう途中からロードウォリアーズになっちゃった。
は、
う、
あ、
ん。なんかそれのあれかなんかわかんないんだけど、うん、なんかブーメランさ飛ばしてくるシーンでさ、掴もうとしたらさ指跳ねられちゃう
みた
いな。で、なんかロードウォリアーズになったら、ね、そのシーンがないんだよね。
え、ないの？
ないの。指完全に飛ばされてるシーンがなんか途中でカットされちゃった。なんかね。
あ、見た、そのバージョン俺、
ね、
そのバージョン見た見た見た、うん、撮ろうと思って、で次の瞬間あの指がポンって跳ねられる、うん、アップがないんで、
うんうん、あそうそうそう、
でもすぐこうやってうずくまっちゃって
でみんながアハハハ
ッと、まあ今回のね、あの、うん、怒りのデスノートでもちゃんとそれを再現されてましたけども、だからところどころ効果音はさ、うん、全くマッドマックスからこれ使ってねえかってどこかあって
あそう、
もしほっとったらいい根性してるなと思うんですけど、まんまこれ使ってねえかっていう、だからあの、うん、頭に斧が刺さってダーン倒れるところの効果音とかデーンって言って、うん、同じじゃん、同じではないの
ピーチェイス
ちょっとね、いいなっていう、いいなっていう気がします、そういうの、
なるほどね。
で、あれは見たくないな。あの、ミュータント忍者。
あれはあんまり俺は。
カメガールズは
あんまり。カメガールズ。
あれはね、あんまりね、うんうん、それに関する、あの、成分はないので。
そうそうそう。
マッドマックスだと無条件で笑っちゃうけど。
そう、うん。あ、これあの時の画面、やつ、シーンだってないからね。
忍者
タートルズとかね。
見てないからね。
見てないからね。
知らねえ、みたいな、うん。普段は何、ね、アクション監督やってるの、この人。
いや、なんかいろいろ、
うん、格闘技の写真とかを見たよ、
うん、あ
の
そうそう、なんかね、うん、
合気道やったりとかってそういうことやってるんだっていうさ、うんうんうん、
合気道ってなんだって道着てたからね、あのね、あの 妹のジョー、妹の
ジョー、
妹
のジョ
ー、妹のジョ
ー、なんかでも現場のメイキング見てないの、ついてたメイキング、
メイキングはね、うん、全部は見てない、うん、頭の 2,3 分ぐらい見たけど、
あそうです、本当に最終やね
あれ20分ぐらいだったからね、
そんなにあった
の、そんなにあったのこれ90分ぐらいでどんだけやんだろうと思った
の、いやでも楽しそう、
ね、
楽しそうだな、呼んでくれよ、これ出なかったなノーギャラ、もちろんノーギャラで
全然照れそう
だ、後ろの方で普通にあのプロセッサーが普通でわーって言ってるだけだから出ますよとなんならこれ本当にもういろんな機材運ぶのお手伝いしますよっていうぐらいね、で、あの最初にナイトランナーの隣に走ってるお姉ちゃ
ん
の名前で検索した、あの人は AV の人なんですよ。
あ、そうなんだ、
見たら、 すごい SM の上手なんだな、うんうんうん、男の男のアナルに、うんうん、ここまで、入れてるみたいな、あらあらとか言いながら、うわ、怖くもらってる、怖いみたいな、
怖いな、
男のおちんちんあの足で踏んづけてるぐらいだったらまだいいんだけど、うんうん、手首入れてるみたいな、怖い。
もっといい役やらせてあげればよかったんじゃないですか、ね、本当すごい役、
演技できそうだったよね、ね、どうしてもそれ以降のな、うん、ね、スタッフみたいな感じ、う
ん、でも意外とみんなね、半笑いでやってる感じがなかったそれが良かったですよ、ね、半笑いじゃないんで、うん、それが良かったですよ、うんうんうん、早とまるさん熱い人なんだろうなと思って、そうそうそう、なぜ山下清志とは俺も思ったよね
いやでもそのね、オチいい、いいなぁと
思って。ちょっと難しいな感じだ
よね。そうそうそうそう。う
ん、くるっと待って着地したんだかしたんだかわかんない。うまくしたのかな、してないのかな、みたいな。でもパロディ映画ってさ、うん、そんな感じじゃなかった。
まあでもね、そうね。まあまあ。でも最近ないよね、アメリカでもないもんね。うん、ね、ただこっちに来ないだけかもしれないけどね。う
ん
う
ん
う
ん、最終絶叫計画とかさ、うん、延々とこんなのが続いて
る。そうね。そうね。もうしつこいぐらいやる。
しつこいぐらいやる。
いいよ、それ。いいよ、それ。その天丼なんなん。
しつこいんだよ、向こうのパロディ映画って。俺、あの手のやつたくさん、なんか一時期見たけど、うん、面白かったのって、ほんと、ここは面白いって言える、うん、で笑っちゃうってのあるけど、うん、全体的に見て、じゃあ、もう一回見ようかなって思ったってないでしょ。うんうんうん、あホットショット2だってそんなに見返してないでしょ。う
ん、あそうなんだね、でも、フライングハイとかは
結構なんか、フライングハイってあれパロディなの、コメディじゃなくて。
あれパロディ
。うんうんうん、あれパロディかな、うんうんうん、
ザッカー兄弟のや結構見てた、
うん、裸のガンをもっとどうするの、あれはパロディ、そうそう
そう、あれもパロディだね、パロディ、まあパロディ、パロディだよね、
モノマネネタでしょ、要は、
そうそうそうそうそう、うん、
まあ、日本に確かにないもんね、
ないね、
まあしかも全編通してっていうのはないから、
ね、ないね、
監督のブログとかだ見ると、うん、やっぱりこうないから日本にはやってみたいっていう意識があって、
うんうん、もうちょっとね、うん、金かけさせてもらえたらいいのにねっていうね、うんうんう
ん、でもあの合成の変な感じも味じゃない
の、
まあそうなの
かな、あれ別に金かけてもさそんな変わんないんじゃない、
いやでも金かけってやるから面白いっつのもあるんじゃないの、うん、こんなバカらしいことに金かけてるみたいなさ、
いやだでもそこはジレンマで、うん、サンタドームに誰がお金出すんですか、ね、
そうなんだよね、資金が多分集まらない、
いや集まる、もちろん集まらないですよ、うん、そこで集まるのが今の状況じゃ集まらないけど、うん、そこで金が集まるっていうのが文化的な土壌の豊かさじゃないのと俺は思うわけです、
でもカズちゃんケンちゃんとかで昔、うんうん、あの二人がやってたこと、うんうんうん、だから探偵もののドラマやったじゃん、知らない、
ああ、そう知らない、
やカズちゃんケンちゃんの中で二人が探偵、うん、私立探偵でいろんな事件を解決するっていうので、うんうんうん、よくパロディー昔ね、うんうんうん、やってたけど、うんうん、あのノリなのかなと思ってさ、うんうん、だからその全部のコーナーの中でそれ全部やるんじゃなくて、うんうん、一部だけはあるんだよ、うんうん、一部だけは、うんうん、芸能人隠し芸大会み
たいな、ああ、うん、そうやってたね、うんうん、
全編これだとちょっとやっぱすごいなと思って
、ね、確かにね、
隙間なく、うん、普通やめよっかって話になるわけですよ
だってさ、もう本当の暴走族だったらさ、ガソリンないからチャリンコに乗ろうぜってないじゃん、
ならないんだから、ね
チャリン
コガス買えって話になんないんだからね、どう見たって五感からでしょ、うん、そうだね、北関東ガスの社長の社長ヒューマンガスから来てるわけで、
ね、ガスがあるんだったら車動くよな
と思うんだけどな、
なんかほらあのさつまいもこうやってさおならさせてさこう入れてたじゃん、うん、あれ大してその後なんか広がりなかったなんかあれが爆発してなんかなるのかなと思って。
俺もそう思ったんだけど。
ただおならして面白い。
ちょっと面白いかなって言ってるだけ
で。一応ガスだしみたいなさ。
早田丸監督のブログ読むとさ、うんうんうん、あの、もうスタッフが増えたってことに、ちょっとぼやきが入ってるわけですよ。うんうんうんうん、やっぱ弁当代増えるみたいな。大変だって思って。
なるほどね。
リアルな。
弁当食う生き物がまた増えましたね。しょうがないじゃないですか。頑張ってくださいよみたいな。
はやと丸で検索するとさ、最初漁船しか出てこないあれと思って。
いや、あの料金分はもう本当十分笑わせていただきました。熱意も分かりますし、うちのウルトラシーンも変な感じでちょっと楽しかったですもんね。はい、やっぱマッドマックスのことでね、パロディやるとどうしてもね、やっぱこう肩入れしたくなっちゃうので、
まあね、題材が合ってたかもかもしれないね。
まあ実は意外と安くできたっていう、あの世界観安くでき
る石切り場がね、
そうだよ、見つかる。そうそう、誰も邪魔されないみたいな。たまになんかね、野球の応援の音が入
っちゃった。入っちゃった。マジです、マジです、みたいな。また入っちゃったみたいなさ。
だけど、サンタドームの時にさ、あそこ公園じゃん。
あそこはしょうがない。
公園、あの公園。
あそこ子供が遊ぶところ全部なんか、はけさせて、ちょっと、おじさんたち、ちょっと映画撮るから、ちょっと待っててね、みたいな。
あそこアングルがさ、もう、明らかに上からなってたよ。見えない。明らかに上。
そう、子供映っちゃうからね。
いろいろ周り街とかしちゃう。
ちょっとハラハラしたわ、石切り場以外のところでやってたからさ。
どのくらいで撮ったんだろう、だってデスロードがあってから撮ったわけでしょ、これ。うん、発想、デスロードがあってからじゃあやろうっていう発想になってる。どのくらいシナリオ書いたんだろう、どのくらい撮ったんだろうって、割とスピードだった。
スピード
だよね。
じゃないの。
なんか見てるとどんどん夕方になるからさ、その心配でしょうがない。
だから未公開シーンでも真っ暗な中で撮ってさ、これ使えないから多分未公開シーンになっちゃったんだろうなと思ったもんね。
あと、あのフィリピン人らしき女性は、果たして本当に格闘技の人なのか人じゃないのか分かんない。あの体の動きを見てると。
ルミナ K ね。
あ、ルミナ K。
名前からしてどうなんだろうみたいな。
じゃあ、やっぱり芸能人なのかな。
なのかな。
ね、フィリピンパブのチーママからってことで、アクションやってるし、あれどうなんだろうみたいな。ハヤトマルさんがよく行くパブの、ね、ママさんってことでもね、あるけども。面白かったです。
はい、はい。
そうですね。
面白かったですね。面白かった。でも面白かったっつって、じゃあ見てみようと思って、見たらなんか合う合わないはあるよね。
それはもちろん。
マッドマックス好きな人だったら、まあ、まあ、
だったら楽しめると思う。
でも、あれですよ。もし本当このね、あの、戦闘態勢聞いてくださって、見てみようって思う人がいたら、本気で騙しに行きたい気持ちもあるんだ、俺は。
見せたい。
見せたいっていう気持ちもある。まず見なきゃ。あんま余計なこと考えないで、マッドマックス好きな人は一回見て、日本にもこういう、ここまでやってる人たちいるよと。世界マッドマックス連盟の中のね、一員として、いますよっていうことだけはちょっと。見なさいっていう、今年、このトンちゃんとはもう暫定1位です。
暫定1位。
暫定1位です。よくやったっていう。
これを抜かす映画出てくんのか
な。いや、うちのいいチョイスだったよっていうさ。
本当だ、すごいです。
うちの友達で、このためにうちの友達だったんじゃないかって。
ありがとうございます。じゃあ来週は、ガール続きで、脳症炸裂ガールということで、よろしくお願いします。